皆さんこんばんは。昨日のね、日中に小樽まで行ってきたんですけどね、インバウンドがすごいね。見るところ、なんか有名どころ、本当に外国人の方ばかり、まあ、相当ね、やっぱりこう戻ってきて、ただ中国のその団体ツアーとかはねないと思うんで、個人旅行系の人たちがね来ている。まあ多種多様ですよね。白人も来てますしね。ただまだ雪がね、まあ、この北海道を知ってる方だったらわかると思うんですけど、この時期の北海道ってやっぱり道路は汚いしね、そんなに景色がいいものではないですね。まあ昔はもっとひどかったですよ。昔はやっぱりスパイクタイヤだったんで、札幌の街の上っていうかね、そういうところにはこうスモックみたいなね、でアスファルトを傷めますからね、アスファルトを削りますからね、元スパイクっていうのはね。でスタッドレス、まあなんか最近僕もちょこっと言っている、その一番初めにこういろんなものをね、プレゼントする、札幌市がスタッドレスを買った人に助成金を出してたんです、一番初め。でもう飛びついてね、すぐスタッドレス買いましたけどね。でももう何十年も前だから、その頃のスタッドレスってあんまり効きが良くなかったかなっていうね。で悪いことに、その時期はスパイクタイヤとスタッドレスタイヤが併用して走ってるんで、スパイクタイヤはやっぱり止まるんですよね、鉄のピンですから。それがこう道路にグッとこうグリップを発生させるんでね、やっぱりこう制動力はもうすごかった。で一方スタッドレスは、まあ、ゴムの中にね水が入って、そこのゴムがこういくつも切れてて、そのゴムの角で制動をしてたんですけど、やっぱり当初のスタッドレスってやっぱり制動力はねなかったんで、やっぱ怖かったですよね。で走ってれば前の人がスタッドレスなのかスパイクタイヤなのか全くわからない。でギュッと止まったらもう止まれませんからね、スタッドレスはね。今はもうみんながスタッドレスなんで制動もあんまり変わんない。全員が滑るところで滑るし、そうすると追突事故なんていうのはねあまり起きないわけですよ。だから一人がスタッドレスで、一人がスパイクタイヤで、あとは全員がスタッドレスだったら、これはねやっぱりスパイクタイヤがあれば事故を起こすんですよね、止まれないからね。そこの制動が違う。いや僕の持論だと、この車の自動運転、これもね、まあ、難しい話になるとは思うんですけど、みんなが自動運転だったら事故は本当に起きないと思います。変な割り込みもないでしょうし、やっぱり割り込みをね、間違って人間だからね、そこを右に曲がんなきゃなんないところ、左の車線に入ってて、そこから急に右車線に入っていこうとする。そうするとそこで車がブレーキをかけるわけですよね。でそのブレーキを見た後ろの人はまたブレーキをかける。でブレーキをかける、ずーっと後ろの人たちはブレーキをかけることで、実は自然渋滞ってそういうことで自然渋滞になるんですよね。これ渋滞を研究している学者さんがね、もう自然渋滞のメカニズムみたいなねものを言っているんですけど、まあ、東名高速道路とかね、下りの部分でちょっとスピードが出てるなと思って誰かがこうブレーキを踏む、そしたらそれを見て、あ、前をブレーキ踏んだから追突するの嫌だからブレーキ踏む、でドーッと踏んでいくわけですね。そうすると10キロ20キロっていう渋滞が起きてくる。もちろん100キロで走ってる人もいれば、120キロで走ってる人もいる、60、80キロで走ってる人もいる、まあ、今の高速道路の制限速度がねそんな括りになってるんで、これを自動運転化することで一律みんな、多分自動運転にすると120キロで走行できると思うんですよね、全員が120キロ。そうなるとね、渋滞ってほとんど起きないと思う。変な割り込みもなく、途中で突然の割り込みがなく、 まあ、そうなることでね、本当にそういう渋滞がね起きなくなる。何の話をしていたのか。あ、そうですね、小樽の観光客ね、まあすごいですね、人だかりっていうかね。ただまあ最近は本当にお金使うところをね、いろいろこう調べながらね、やってるんで、いいものにはお金をいっぱい使う。昔みたいにね、爆買いみたいなことはなかなかないのかなって。